こんばんは、エンタクピーです。ボードゲーム好き語り、このポッドキャストは自分の好きなゲームについて好き勝手語る番組です。今回は5月12日に第7巻が発売されました放課後サイコロクラブについてゲストの方々と語ります。ボードゲーム好きあたり、今回はですね、毎度おなじみとなりました放課後サイコロクラブの第7巻発売を祝しての放課後サイコロクラブ好き語りをやりたいと思います。ということで、今回も例によってゲストの皆様と放課後サイコロクラブの、最新巻第7巻についていろいろと、話し合っていきたいなというふうに思っています。それではゲストの皆様の自己紹介をお願いします。
はい、中道博です。
はい、
毎回毎回ありがとうございます。
はい、いえいえいえ、
よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
はい、皆さんこんにちは、二刀剣です。
はい、
最近ゲストさんで楽しみにしている連載は、ジャブローズスカイです。
よろしくお願いします。
なるほど、なるほどね。
ジャブローズスカイ、
はい、あのガンプラのね。
あ、そんなのやってんだ。へえ、マジで気になる。はい、
はい、どうも、アルタイトです。放課後サイコロクラブはいつも2冊買い でおなじみのアルタイトです。
ありがとうございます。
14冊目になります。はい、
そうですね。14冊ってすごいね。うん、
すごいですね。
コミックをね、2冊ずつ買ってるのは放課後サイコロクラブだけです。
マジですか。その何に使ってるんですか、その2冊は。
1冊はサインを書いてもらってます。
うん、ああ、なるほどね。
保存用です。
なるほど。
なるほど。
コミックフェル、なるほど。スピードよりもキャラクフェルスピードの方が多いから、
そうだそう
だ、
そうですね。2、3人ずつ増えていきますからね、毎回。
うんうんうん。
本当はね、第7巻がもうちょっと早く出るっていう話だったんだけど、結局いつも通りっていうね。
うん、
ですね、あんまりなんか早く出しすぎても、まあこれは出版社の多分都合なんでしょうけどね、よくないらしくて。
あ、
結局そのタイミングになりましたね。
でも今まではね、しばらく前までは、コミックが月産の1個前。だからそのコミックを読んだら、その月の月産で次の話が読めるよっていうね。
そうですね。
進撃の巨人方式だったんだけども。
そうなんです。
途中でずれて、以降ね、ずれてるんだよね、1ヶ月。
う
ん、
そうですね。月産を開くと、だから次の次の話になっちゃう。
そうそうそうそう。
っていうね。
じゃあとりあえず本編に入ろうか。
はい、そうですね。じゃあまず表紙ですか。
はい、はい、
表紙。
表紙から。
そうですね。はい、いやでもこの今回の表紙、今までにない構図じゃないですか。
あ、
かなり
ですね。ちょっと新パターンですね。
はい、そうですね。
はい、
色彩も鮮やかで、
はい、うん、なんか4巻から、はい、結構自由スタイルにしようっていうのが担当との話し合いであって、
はい、
だから結構これからはなんかいろんな構図を書いていくんじゃないかなという、
うん
う
ん、
そうですね。で今回はまあできるだけその最終回にふさわしいね。
あ、最終回。
最終回にしましたよ、俺は。
うん、なるほどね。
はい、
このタイトルが真ん中に来るパターンっていうのもね、ないです。
そうそう、
初めてです。
ね、これどっか行ったらね、片どうかキャラ消えちゃうからね。
え、
なんかね、
行ったらあや消えちゃうし。
うん、
これ実は帯を取ってもらうと下に結構余白があるというか、
確かに
その空白があるじゃないですか。
あ、はいはいはい。
で僕はなんか絵描いた時にここになんかまあタイトルを置けばいいかなと思って。
帯で消えちゃうじゃん。
いやだからね、俺の感覚では天地逆だったんですよ、この表紙。
ああ、
だからあやとミキが下かなと思って書いてたんですけど、
確かに俺も見たときに、あやとミキ上かと思った。
上かっていう。
でもまあ今回ね、しょっぱな緑が主役だから、まあ緑なのかなって。
なるほど。
ってなったんだけども。
いやなんかこれはね、僕も意外だったんですよ。だから完成したデザインを見て、
うん、
あれと思って、で逆ですってちょっと言ったんですけど、いやでも帯が来たらちょうどいいですって説得されて、なんかこうなったっていう。
なるほどね。
うんうん、
構図は構図だから別にね、上下左右逆さまでもなんとか成り立つ。
これはね。
そうなんですよね。
うん、まあどの角度でもね、はいはい、うん、なるほど、
はい、まあでも結果的にまあ良かったかなっていう、
うんうん、
これでもなんか今となってはこっちの方がなんか見慣れた感じになっちゃいますね。
割とそんな感じでアバウトで、アバウトでというか、
そうですね、なんか、
ね、
なんか自分は結構ね、
はい、
こだわりがないんですよ、物作りに。だから本当に言えば言えるんですけど、自分の思った通りにやっぱやってほしいじゃないですか、その、
はいはいはい、
基本的にクリエイターはその我の強い人が多いから、
うん、
なんかいやこうあるべきですみたいなちゃんとある人が多いんですけど、
うん、
自分は結構ね、なんか、お任せしますみたいなスタイルなんで、
う
ん、
なるほど。
良きに計らってくださいという感じで、結構お任せしちゃいますっていうことが多いですね。
そっちの方がいいねっていう風になったら、それでいいですよっていう。
そうそう。っていうかね、なんかデザインに関してはもう自分のセンスがなさすぎて任せるしかないんで。なんかもう分かんなすぎて、
デザイン。そうなんですよ。ゲームとかでもね、イラストとデザインってまた別の作業ですからね。
全然別の才能ですよ、あれね。
うん
うん、遠くから同意の声が聞こえます。いやですよね。
しみじみ思いますよ。
あ、本当に。いや、そんなもんですよ。
はい、というところを私は、
はい、
でしょうかね。はい、じゃあペラッとめくって口ですね、うん、今回、うん、2人渋沢蓮ちゃんとそして青島優斗と会長、
はい、会長
ですね、はい、今回でね、おそらくこの2人の、あ、この2人の、はい、まあ、会長の登場は多分この後かなり少なくなるのかなっていうような
ですね。まあ卒業しちゃいますからね。
そうですね、
はい、次はあれでしょ、あの就職試験でパンデミックをする話が
緑の会社に入るの？
まさかに、あ、でも言うても、なんか多分進学しただろうから4年後とかですけどね。
まあそうだね。
大学生。就職じゃなくて。
就職編は、でもどうかな、そこまでは、わかんないけど。
その番外編みたいな感じで、青島優斗のなんか話があるの？
ないかな。
就職試験で、パンデミックレガシーで。
まさかの、レガシー、合宿じゃないですか、もうそれ。面白いですけどね。
この合宿の間にこのレガシーをクリアしてもらうって。
うん、
なんか失敗は2回まで言うと
大変だろうっていう。
で、まあこの2人ということはどうなんでしょう、うん、チョイスの意図というか。
いや、なんかね、もうキャラがいなくなってきて。
なんか、まあ確かにね、
まあ、女の子ってあとレンぐらいしか残ってなかったんですよね。
あ
と誰だっていう、なんかもうここでまたなんか1に立ち返るみたいな、なんかまたアヤとかミキとか書いていくって手もあったんですけど、
はいはい、
まあいいかなと、せっかくその頑張ったしなと、
ね、出番も
次から生徒会長
になるし、るし、ね、2人とも出てるし、うん、2人も出てなかったらね、さすがに
そうだ、ね、
なぜって思うかもしれないけど、うん、出てるからね、ちゃんとこの間に、
うん、一応まあね、主役の回もあるし、うん、
はいはい、
なんでこの2人ペアチックなコードなの、
う
ん、
ああ、
これはね、もうなんか色味を考えるのがめんどくさかったっ。もう
夜
で。
レンの方は白とかでもよかったじゃない？
なんかね、あ、まあ白でもよかったですね。
うん、なんかすげえ2人ともなんかシックに決めてるけど。
そうそう、ちょっと大人っぽい感じにしようかなと思って。
なるほど。
う
ん、これコーヒーはローソンなんですね、これ。
ローソンっぽいですね。
お、色味でそこまで見切るとはな。
黒で行くならファミリーマートでもいいような感じですけど。
なんかまあこれもね、最初なんか白で塗ってたら、うん、ちょっとなんか安っぽくなっちゃって、まあ色あった方がいい。
なんかそこら辺で配られた紙コップになっちゃうからね。
そうなっちゃうから
ね。ああ、なるほどね、はい。
セブンのやつだとちょっと白すぎたっていう。
白すぎる。
まあ服とのコーディネートもあってこの色です。
なるほど。はい。
まあそんなですよ。まあそんなに語ることはないですけど、知恵に関しては。
わかりました。
はい。
それじゃあ、本編の方に行きましょうか。
はい、はい、お願いします。
ということで、第41話、やりたいこと全部。はい、まあ、これは、次のね、第42話とも繋がってるやつですけれども。
これね、深読みする人はね、ここでね、思わずね、うん、このゲームかなって、ね、思わず間違えちゃう可能性もあったんですね、これ。
え？そう？何？
緑が、
はい、
じゃあ、お先に失礼しまーすって言ってるから。
違うでしょ。違うでしょ。
まさか
今気づいたわ。今気づいたわ。
先に失礼しますとやるのかって思わせといて、実はね。
いやそんな流れだったこと、今まで一回もないでしょ。
やりたいこと全部、そういう意味か。
やりたくないよ。
セリフで振りがあるっていう。
まあでもそうですね。それはもうミスリードですよね。
スリード。はい。ということでね、ボードゲームのコンペ、ジョージ・ベレスフォードのね、うん、何でしたっけ、この会社。
バッドドワーフ。
バッドドワーフか。そうです。
バッドドワーフ。
はい、最初でホワイトゴブリン。
そう、俺もホワイトゴブリン。
ホワイトゴブリンだって。ホワイトゴブリンでもないし、なんかもじったんですよね、俺はバッドドワーフを。
ね、ホワイトゴブリンが本当にあって、で、バッドドワーフだったっけ、
ドワーフにしたのかな。忘れました。なんとかゴブリンかなんとかドワーフとか、まあそんなやつがあったんですよ、絶対に。
うんうんうん、はいはい、アメリカの会社なんですね。
一応なんかジョージはアメリカ人ということでアメゲーを作ってると、はい、
うんうん、
でもユーロ寄りのアメゲーを作っている、
うん、
という感じです。
はい、
これでジョージがバカゲー作ったらもうどうにもなんねえよ、これ
なんかそれもワンチャンありますけどね
ノリとなんか雰囲気だけのゲーム作って、
もう意外にアクションゲームとかばっか作ってるっていう
緑にあんだけのことを言うっていうね
おっぱい、
いや、それはなんかいいじゃん、いいんですよね、それはそれでね。
で、この会社でコンペするってことなんですけどね。はい、ちなみにこのジョージの机の上に載ってるゲームがとラーとプエルトリコがありますね、
うん、
このなんとなく意味深な
コンペを見るやつ、
はい、
6ページの、
確かにちょっと見切れてますね。まあでもね、この辺はね、はい、うちのスタッフ差し加減だから、俺、もう、わかんない。
指示は
ない。偶然なんですね。
特に指示はない。
特に貼っとい
て。でもこの頃、ラーの、あの、ちっちゃい版が出てるからさ、うん、ニューゲームモードだから、
うんうん。これはでも、アレア版ですね。
アレア版だよね、おそらく。
本当、アレアって書いてある。
多分それで揃えてんじゃないですか。だから結構、ジョージもコレクターというか、まあ、私物なのか会社の備品なのかわかんない
です。いや、でもまあ、ね、ゲーム会社だから大量にあります
よね。うん。アレア箱で3つ積んでんだろうね、これ。
そうね。
うん、
そう、なんかあります。なんかあるんでね。はい。で、まあ、コンペなんですけれども、まあ、これに、ゲームを応募してこいや、と言ってきたわけですね。うん、でも、こういうコンペ、まあ、確かにあるんですけど、僕は面白いなと思ったら、特にこれ、まあ、それ話の都合上そうなんですけど、
うんうんうん、
こういうのって大体、英語で書いてきてね、とか言うんですよ。
いや、間違いなく英語ですよね。
ね、う
ん。てか、多分、応募は英語でやったはずなんですよ、
この緑。え、英語で応募したんですか？
多分、英語でテキスト書いて、うん、多分、店長とかエミーとかがチェックしてる
んだ。あ、そうなんですね。
緑はあれだよ、満点しか取ったんじゃないんだぞ。
例えば、まあ、数学ですよね。
うん、
でも、まあ、緑は相当できるんじゃないかな。できなくても、まあ、周りにできるやつがいるし、みたいな。うん、なんか、それぐらいの感じで。
なるほど。
うん、
ああそういう風にアシストしてくれる人がね、いればね。
大丈夫だよ。これ言語じゃないもん、基本的にこのゲーム。
まあ、とは言っても、ルールは英語書かなきゃいけないじゃないですか。まあ、
それはね。
うん。
いや、ルール英語で書くとか超大変そう
です、
ね、
超大変ですよ。
日本語でだって書くのでもすごい大変という話をね、聞きますよ、俺は。
そうそうそうそう。じゃあ、一応英語で応募したってことなんですね。へぇー。
いや、それはそうなりますよね。そこは俺も思った。なんか、すごいなと思った。
ですよ。
すごい大変そうだなと思いながら。
すげえな。
うん、
だけどここでね英語で書いて、わあみどりちゃんさすがだねって、応募用に英語で書いたんだねって言ってやったら説明っぽいじゃん。
そうそう、まあそう、
クッションとかテーブルとか全部英語で書かれてたら、
うん、そういう話かよ。
あ、まあ確かにそうですね。カードのだってテキストも日本語だし
ね。ああ、そうか、そうですね。
これとかも多分だから全部アルファベットに打ち直したんですよね。
なるほどね。
大変そう。
大変だわ、
うんうん、大変だ。
はい、ということでまあ店長も交えて4人でテストプレイをしましょうということになって、
ショート会、
うん、
まあ、ちなみにこの実際のテストプレイはですね、9月の26日にね、はい、やってるんですね、はい。俺も参加しました
よ。あ、そうなの、
うん、
そう、これ結構何人もやってもらって、うん、体調もまあやってもらってね。
あれどれくらい、俺はさ最初の頃、テストプレイの最後の方、
最初の方ですね。
最初の頃。
ま、でもまあ、あれ以上、そんなに変わってないですよ。
うん、まあそうね、あれ結構そのまんまだなと思って。
これ、コンポーネントもこんな感じでやったの？
コンポーネントもほぼ、ね、まんまじゃないか。こんなきっちりは書いてなかったですね。鉛筆で書いてたし。
うん、
絵も書いてありましたっけ？
絵は書いてなかったと思うよ。
なんかもう文字だけだったかもしれない。
うん、文字だけ。
うんうんうん。
得点ボードはカルカソンヌでやってた。
そうそうそう、うん、カルカソンヌでやって、う
ん、カルカソンヌボード便利だからね。はい。
うん。まあそんなざっくりしたやつ、まあ何度か遊んで、
うん。
で、まあこれの前段階で一応その一番最初に緑がその、
はいはいはいはい、はい。
これのバージョン1を作った時は編集部だけで遊んでたんですよ。
はいはいはいはい。
その時は本当にもうゲームにならなくて、なんかひどいなみたいな感じで、でもそれを漫画にすればいいじゃないみたいな感じだったんですけど、
はい。
今回は一応そのもう最低でも遊べる形にはしようっていう目標があったんで、
なるほど。
結構ね、うん、このゲームを作るのにすごい時間を取られた記憶があ
ります。ですよ。
この回、すごく忙しかったですよ、この
月刊で連載してる漫画家がやることじゃないよね。
そうそう、なんかね、これはまだ良かったんですけど、この後のなんか、まあ最終的にこれが完成形ですみたいなものまで一応作ったんですけど、
はい、
その絵を描くのがクソ大変だったんですよね、なんか。
なる
ほどね。うん。なんか切り抜いたりね、
するのが大変です。
みんなすごいなと思いますね。
作んなきゃ。ここまでだってテスト段階で書き込まないですからね、普通はね。
あ、でもまあまあそうなのか。
だからとしたら調理料理にさ、これが本当に手書きだったらさ、漫画としてちょっとやばいじゃん。
う
ん、
そうなのよ。なんかね、
ベッドって書いてあるカードだけとかさ。
それもリアルかなってちょっと思ったんですけど、うん、なんか漫画にした時にやっぱ絵にならなくて。
そう、絵にならない。
漫画にしなきゃいけないからっていうのがある。
リアルなんだけどね、それが、
うん。そうですね。本当だったらこれになんか色紙とか貼ってあって字だけみたいな。
はい。
字と数字だけみたいなのがリアルなんです。
そうそうそう。
うんうん。
まあ漫画的にはね。
まあ漫画的にはちょっと見栄えも大事っていう。
はい。大変だわ。
はい。絵も描けましたね、はい。
うん。まあエミがね、緑のゲームやるよみたいなことは、4巻でしたっけ？だるまさんが転んだの時に、やらせねえ、みたいな。
ああ、それもそうですね。
5巻か。
4巻か5巻か。
5巻ですね。
5巻か。
うん。ようやくというようなところで、
うんうんうん。あ、そうですね。これまで遊ばせてもらえなかったですね。
そうですよね。
ぜひ遊んでとか言っといて、ここまで放置。
うん、長い、長かった。まあ、エミーのゲームはだって遊んでないんでしょ、まだ、みんな。
いや、エミーのゲームはもうなんか遊んでる 定なんですよ。
定なのも。
そうなんだ。
ただエミのゲームが出てくるかどうか俺はね知らないですよ。もう
難易度が高いから実際出すとまた作らないといけないから。
作らない。
もうまた作んのかよっていうね。
多分またあのエミのゲームって面白かったよねってすごく面白かったですみたいな感じで終わるよね。
なんかもう下手したらもうドイツで販売されましたぐらいの。
マジっすか。
感想を
紹介だけされるみたいな。うん、
へえ。
という可能性も、まあ、わかんないです。まだ未定なんですけど、エミが、
はいはい。だいぶ、やっぱ、前のバージョンからと変わってるとこがあって。
そうですね。うん、なんか、隊長はこのバージョンしかやってないから、
はい。
なんか、いまいちだったでしょ？ぶっちゃけ、その、やった感じ。
いや、今度ね、ちょうどミッチーが、あの、うん、サンファンが好きだって言ってて、
はいはいはい。
で、その時に、このね、特定のやつがこう、毎回変わるっていうような、サンファンのシステム。
あ、そうそう。
サンファンっぽい。だから、あ、これサンファンから取り入れたんだね、っていう話をした覚えがある。
した覚えがある。でまあ、なんか多分ゲーム好きがこれやったときは、やったら、
うんうん、
まあ、絶対まあ物足りないゲームなんですよ。
その、うんうん、
実際遊ばないとまあ感覚は分かんないと思うんですけど、数字の設定がなんか甘いなみたいな。
やっぱこの辺のゲームって、ね、全部数字の、ね、バランスなんですね。
そうそうそう。
やってみないとそれ分からないから、やっぱこれって何度も何度もこう繰り返してバランスを取らなくちゃいけないでしょ。
うん、で、そこってもう職人のなんか領域じゃないですか。
うん、
本当に数字を扱う。フニチア選
手が得意するとこですよ。
うんうんうん。だからリアルに本当になんか遊んで、なんていうのかな、読み合いとか、
うん、
そのガチのそのゲームにしようと思ったら、なんかもう俺の力では無理だなみたいな感覚はやっぱりありましたよね、その作ってて。
うん、
なんか側はまあできるんだけど、
うん、
本当に遊んで面白いって言わせるには、まあ、そのやっぱり能力が足りんなみたいな感覚で、まあ、いいかな。
情報完全公開ですからね。
ああ、そうか。
重みがかなりでかくなってきますね。
まあ、緑が作るんだったらこういうゲームになるだろうけどね。やっぱゴキブリポーカーみたいなゲームじゃないと思うんだよね、緑が作る。
いや、そうなんですよ。緑だから、なんか最初一番最初になんかイメージしてたのは、なんかポロレットみたいなのをイメージしてて、
はいはいはい。
そのシャハトみたいなのはきっと好きだろうという、ミニチュアとかシャハトが好きだろうなみたいなイメージで作ってたんですよね。色と数字だけで遊べるみたいな。
ああ、なるほど。
うん、
結構難しいというか、おそらくなんですけど、これ数値の調整っていうのは確かに話としてはあると思うんですけど、
うんうん、
数値の調整だけで面白くできるってのは相当厳しいんですよ。うん、難しいんですよ。
ははは。
それこそクニチアとかシャハトレベルのデベロップが必要になるんで、うんうん、
はい、
面白さの上限を引き上げる一番簡単な方法はもっと枠組みの方から変えていくみたいな形になるんですよね。
ほうほうほうほう。
うん、
え、なんかこう、例えばこうしたらもっといいみたいなって、パッと分かるもんですか、このゲーム作ってると。
あの、この骨組みだと多分上限はこのくらいだろうなみたいなのが、見えるんですよね、
うんうん、
ちょっと。うん。だから僕は店長のこのゲームはまとまりすぎてるっていうのをコメント見て、うわーってなったんですけど。
なんかあのコメントも俺さらっと言わせたけど、
はい、
あれで結構傷ついたっていう人はいましたね。
傷ついた。
自分でゲーム作ってる人で、やめろと。やめてくれっていう人は結
構。超、これはね、あるんですよ。
うん、なんか、やっぱりそのよくできたゲームって本当にまとまってるっていうか、すごいシンプルなルールだけど奥深いみたいなのがいいじゃないですか。
そうですね。
うん、でもそういうのを目指していったら、ただ単純に、ただシンプルなだけとか、
はい、
特になんか読み合いもなくなっちゃったとか、起きがちっていうか、
はい、
そこでなんかすごい強烈なジレンマ作るのとか、本当にやっぱすごいなと思いますよね。
で、まあそれは、正直あのね、バランス取るっていうのとは違うんですね。バランス崩すっていう方向なんですよね。
ほうほうほうほう。
だから、これをバランスよくしよう、バランスよくしようって言ってっても、多分、まとまってるゲームがさらにまとまっていくだけなん
です。そうですね。うんうんうん。わかる。どんどん丸くなっていっちゃう。
そう。どっかで崩しを入れないと、
うんうんうん、
ゲームのもう上限値を超えていかない。
うんうんうん。
まあ、緑がね、悩んでる時に、エミーは、緑のやりたいことを全部やっちゃえばいいですよっていうふうに言うわけですね。うん、これは本当に、すごい大事なことで。
うん、あ、そうですか。なんか、これは、あれなんて、よく俺が、自分はなんか漫画家だから、うん、
はいはいはい。
結局もうなんか漫画に置き換えて考えるしか、なんか、方法がなくて、
うんうんうん、
で結構、迷った時とかに、
うん、
その自分が心に置いてるのがそれなんですよ。もうやりたいことをとりあえずやると。
うん、
なんかそこを外しちゃうと、もうどんどん連れていっちゃうから、
はいはいはいはい。
迷ったらやりたい方を取っていくっていう。
そうですね。
はい。
実際 そうやって自分がやりたいことなんだろうっていうふうに迷った時って、うん、なると思うんですよね、
はい、
結局ディレクションというか2つの選択肢のうちどっちを取るかっていうのを延々と続けていくっていう作業なんですよ、
はい、まあ、2つだったり、うんうんうん、分かります、そうですね、もしくは複数の中から1つ選ぶ、
はいはい、でその時の判断基準っていうのは何かっていうと、結局は自分が作りたいものは何かっていうことが物差しになるわけで、そこの物差しが見えてれば見えてるだけディレクションっていうのは一貫性があるというか、スッキリしていくものになるんで、結局判断できないっていうことはそこに物差しを当てられないっていう状況なんですよ、うんうん、だから本当にこれは大事な一言だなというふうに思いますね。
エンタクピーって本職に、すいません、なんかそのパーソナルなことなんで、
はい、
何してるんですか。
あ、僕別に本職はなんていうか、はい、ジムですよっていう。
え、でもなんかすごいなんかクリエイターの目線を持ってますね。
作ってるからね、ゲーム。
まあ同人でゲーム作ってるぐらいです。あれですけど、
ね。あ、でもそれはすごいですね。
結局ね、まあ、ゲームを作る上で、はい、もちろんみんな考えることは自分が作りたくって面白くってまとまっててバランスよくてっていうことを考えるんですけど、そんなもんできるかっていう話で、ね。となると結局じゃあ何を優先するかっていうところを、まあ、今回エミーの一言で大事で思い至ったわけですよね。さっき言ったディレクションの話ですけども、
うん、そうです。なんか同じことの繰り返しになるけど、なんかもう初めて漫画を描く人みたいなのをなんか勝手にイメージしてたんですよ。
ああ、なるほど。
でプロになっていくには本当はこれだけじゃダメで、うん、なんか作りたいものプラスやっぱりその遊んでくれる人の多分目線もすごいいるじゃないですか。
はいはいはいはい。
でそっちを置き去りにして本当にもう好きなものを突き抜けると、
うん、
まあそれはそれでそういう作家でもいいんですけど、うん、それだけだとなかなか商売にならなかったりもするんで。
好きなのを作るのはまあ同人だからね。プロはやっぱりそれに売れるとかなんかいろんなねいざこざとか大人の事情が入ってくるのか、
まあそうですね、ディベロッパーのその意向とかね、まあいろいろ入ってくる。
ボザも言ったよね、ボザもね、ディベロッパーがうんうんって
本当に、うん、あの
シャークの話 ね、
シャークの話そうなんですよ、まあ、
売れ方であるとかもうバランスであるとかそういう部分を無視して自分の作りたいものってのを優先できるっていうのが、うん、まあ、同人ゲームというか自分で作るゲームのいいところですからね、
うんうん、っていうか最初に作るものは必ずそうじゃないとダメみたいなのはあって自分の中に、
うん、
そこがもしないんだったら、うん、別にまあやらなくてもいいんじゃないかなみたいな。
なるほど。
面白いのがいっぱいあるんだからっていうのはあってね、
まあ、ね、確かに。
だからそこを思い至るという話にしました、うん、今回。
なるほど。
まあ、ちなみにこう過去編って緑ってな髪が長いでしょ。
おお、そうっすね。
なぜ緑は途中から髪を切ったのかなっていう、はい、う
ん、
まあ多分ミッチのことが決めてないんでしょうけど
気分じゃないですか
気分もうあの髪型はね、もういかにももう優等生っていうね委員長キャラのやつだけども、俺はこの、うん、あのうこのデスク45万って言った時の緑の髪型好きですよ。
前髪止めてない感じです
か、ね、そう
風呂上がりの髪型、
風呂上がり的な感じの、
うん、なんかね前髪止めてる子はこれがあるからいいんですよね。なんか、ね、ピンを外した時に
ちょっと
この
すごいよく上がる、メガネ子がメガネ外した時に
まさにこれあの軽音のりっちゃんだよねこれ
そう、その両方がある
ヘアバンしてて外した時にあ美少女みたいな、
あれみたいなね。
高速とかあるんですかね、うん、高校の肩にかかる髪はダメよみたいな。
あ、いや
大丈夫じゃない、だってエミーすげえでかいリボンしてるよ。
かな、
そうかそうだ、
そうですねなんかこの高校すごい高速緩いんですよ。なんかね別になんか生徒会の人がピアス開けてても全然大丈夫
です。ピンクルーでも大丈夫ですもんね。
全然大丈夫ですからね
うん、なのに緑が高速って最初言ってるけどね。
そう。
ああ、そうね。
門限は厳しいんですよね。門限
と。はかじってる。
だから制服着て、あんまり遅い時間うろうろすんなよって、
うんうん、
そういうことなんですよね。
もうそれじゃなかったらもう髪の毛ピンクだろうが青だろうが、
もう全然大丈夫ですよ。
髪の毛ピンク、まあね、でもレンはピンクだけどね。
レンピンクですからね、
うんうん。
まあ生まれつきだから仕方ないですよ
ね。生まれつきピンク。
そんなこと言われても。その色で生まれてきたんだから。うん、
この過去シーンの6年前の後に数年後ってなるじゃないですか。最初ちびっこくて、
ああそっか、数年経ってるっていう。
そう、数年経ってるですよ、
ね、経ってますね、
うん、
この時はもう中学生みたいな感じなんですかね。
そうですね、イメージとしては、
はい、
11とか小6とかぐらいかな。
はいはいはいはい、
その前がもうちょっとちっちゃくて、
うんうん、
でもそうか、6年前だもんね。9歳か、
9歳
9歳なんで、まあそうですね、うん、2、3年後
小学生が長髪かつ髪留め で、うん、で中学生が結構、まあこの時してるかどうかわかんないけど、この長髪で、高校生が髪留めおかっぱっていうね、うん、
そうですね、
うん、
高校に入るときに切ったんですよね、ばっさり。
うん、
でもね、一巻のハゲタカの餌食の回あるじゃないですか。あれ3年半前なんですよ。この時が確か小学生なんですよ。
そうですね、この時小学生。何年前とか書いて
あった。書いてあったと思う。
3年半前。
書いてあります。
だからちょうどこの
小6だね。
この頃じゃん。
そう。
ちょうど、あの真ん中、数年後の真ん中だね、これ。
数年後の真ん中っぽいんですよ。
そうですね、その時期ですね。
そうですね。で、ハゲタカの時はね、分け方が逆だったんですよ。
確かに。逆に分けた。なんかあれ、まあ、日によって変わるんじゃない
ですか。そうですね。だから、コロコロ、割とコロコロ、
髪型。やったり、なんか、ハゲちゃうと思って、こう。逆に分けたり。
多分、このハゲタカの時の過去は、多分、ミッチが現代と区別するために、右と左で分けたと思うよ、俺。
俺、これ、うん、もう、まあでも、覚えてないですね、作者が、ね。なんか意図があったのか、間違えたのか分かんない。
一応そこはいいと思って変えたんじゃないですか。
いや、意図があったのかな。ちょっと変えようと思ったんですかね。
うん、過去と今でやっぱり逆にしたいね。
過去だからという
か。うん、過去だから逆にしとこうって
。みどりちゃんは過去のバリエーションが多い。
そうね。他の子は、ね、ほぼないけどね、
うん。そのうち年表作れる勢いですよ、これ。
この時初めて最、あ、そうか。じゃあ、この最初にかぐや行った時はまだボードゲームを知ら
ない。そうそう、知らなかったんですよ。
あ、でも家でやってるんですよね。サイコロクラブは行ってないけど。ね、
でも、最近
兄貴と
遊んでハマったって話だったんですか。
そうそう、兄貴とカタンをやってたみたいな。
うん。
親父もだからゲーム好きだから、うん、家ではまあやってるんですよね。
うん。
ああ、そういうことなのか。
そういうことでしょ、おそらく。
やってはいたけどハマってなかったみたいな感じなのかな。
ああ、まだそこまで、
うん、
でも、みどりもそもそもなんか高校入るまではその友達とそのゲームをやったことがない、うん
うん。やってないですよね、
うん。お父さんの部屋には大量にあるけど、なんだろう
これみたいな。そう。まあだから家族でやってたよみたいな。
俺、うんうん、音声入れてるからあれなんだけど、はい、その1話っていうか、まあ、3話の最後に、店長が、うん、この子にも、友達がいたのかって結構ひどいですよ。これまだね、2期ならわかるのよ。まだ2期なりゃ。もう、これ、委員長とかやってる、この緑なのに、うん、あ、この子友達いないんだってずっと店長思ってたわけよ。初めて、この子に友達いたんだって。ここでしんみり言ってるんだね、これ。
だって、いや、小学生の頃から遊んでんのはおっさんじゃん。
いや、意外にそうですよ。緑もだから孤独というか、うん、本当に分かり合える子はいなかった設定だった
ん
です、
うんうん、
カラオケ行くのもね、一応ただのお付き合いで行くんでしょ。
そう。もう社交辞令で。
社交辞令で付き合いますよと。
うんうん。
年上としか遊んでないね、この子ね。
でも、まあ、多分精神年齢とかも高いから、あんまりその同世代の子と話とかが合わないみたいな感じかもしれないですよ。だって芸能人とかあんま興味なさそうですからね。テレビのバラエティとかあんま見なそうじゃない
ですか。そうですね。まあ、それ考えると確かに、ミキとミドリが、互いに似た者同士みたいなところが、
うん、実はね、そうなんです
よ。だろうかっていう。
そう。
深い
です。だから、ミキにシンパシー覚えてるのも、その辺なんですよね。
なるほどね。
実は似た者同士です
よ。
そんな感じかな。
はい、そんな感じで。
そんな感じでよろしいでしょ
うか。いいですかね。
特に41話の内容にあんまり触れてないけど。
あ、僕で、あとね、41話の一番最後で、
はい、
家具の写真切って、
切り抜きを。
切り抜き置くじゃないですか、うん。私の作りたかったゲームはこの先って言って置いたときに、
うん、
あれこれ、いや、ひょっとしてコミュニケーションゲームみたいなの作るんだって思って。そっちの方にいきなり走るんかなと思って。
走るのかな
ですけど。
まさかの。
まさかの。
なんでそう思っちゃったんです
か？いや、全然数値的なものがないじゃないですか。だからもう発想を、はっきり変えて、
ミステリウム的な。
そう、まあミステリウムというか、なんだろうな。まあ、誰が一番いい部屋作りましたか、みんな適当に作って、それで投票して、得点決めるみたいな。
キャッチョコみたいな。誰が作ったか分かんないけど、いいか悪いかみたいな。
そっちの方向にしても面白いものができるかもしれなかった。なんかね、それね、同じようなことをすごろく屋の丸田店長にも言われて、なんかこういうアイテムを使うなら、そういうゲームにした方が面白そうだね、みたいな。何点みたいなのをきっちり決めるより、そういう風なのもあるね、みたいなことを言ってたんですけど、なんか緑が作るゲームとはまたちょっとイメージが違って、
ね、そう。
ああ、そう、なるほどな、みたいな。
うん、
って思ったのを今思い出しました、
ね。はい、はいはい
は
い。
これはまあ、そのテストプレイやった時に、まあ、実際にこれ本当のミニチュアだったらいいよねって言ったけども、うん、それじゃコストかかりすぎるねっていう話をしてたから、
うん、
あ、絵に落ち着いたんだなって思ったもんだけど、うん、家具を実際のミニチュアじゃなく、まあ、絵として、まあ、並べていく二次元的なやつに、まあ、するんだろうなっていうのは。うん、
なるほど。
うん。
うん。うん。 はい、というところで今回の好き語り一旦区切りとさせていただきます。次回も引き続き放課後サイコロクラブ好き語りワンルーム会とフェールトリコ会を語ります。それでは